2025年4月15日火曜日、時刻は午前8時14分を過ぎたところです。さて、数学する人生結びに入っておりまして、森田さんの解説ですね、前回に続いてこうなりますがこう続きますがというか、昨日ちょっと読み方をですね、ちょっと、変えてみたというか、自分黙読するときのようにこう自分のこう頭に入れるっていうか、こう読みながら頭に入れるみたいに読んだんですけど、なんかそれはやっぱちょっとなんかこう声がこうトーンが暗くなりますね。まあ、それをやめるとして元に戻してというか、こうなっておりますね。前回に続いて、人の苦しみの多くは喜びを自力で生み出そうとするところから来る。肉体のうちだけが自分だと信じる個人主義に立つ限り、喜びもまた自前で生み出すほかないものになる。ところが本来人は肉体の内部に閉じていない。歯だけでは生きられないとのと同じように、自分もまた肉体を超えた周囲に支えられている。喜びもまた自力で生み出すばかりではなく、本当は他から与えられるもの、湧き出してくるものなのである。うまい、気持ちいいというのは脳内の物質現象である。そういう興奮ならば自力で生み出せるかもしれない。だが脳は興奮にすぐ慣れるから、同じ快楽、気楽を得るためにますます強い刺激が必要になる。刺激を得るためには金も必要だろう。そうして子と子の間の醜い奪い合いと競争が始まる。ところが湧き出す喜び、自他を超えて通い合う喜びには限りがない。夢中になって子供を抱きかかえる母、真剣になって数学に没頭する時間、我を忘れて雲を見上げているひととき、小さな自分を離れ心が肉体の外へと広がっていくとき、人は自分でそうとも気づかないまま幸福なのだ。他から切り離された自分の快楽をどこまで追求しても最後は虚しくなるだけである。なぜなら歯そのものには、あるいは肉体の中の自分だけには喜びの根拠がないからである。こうした言葉を学生たちに語りかけながら、岡は懸命に新しい宇宙像と人間像の建設に向かった。彼が夢見ていたのは、生きることが当たり前に嬉しいと思えるような、そういうビジョンの想像だった。講義と並行して1971年の6月、彼は春雨の曲と題した原稿の執筆にも取り組み始める。それは彼の壮大なビジョンの文学的な結晶となるはずのものだったが、開校に開校を重ねながら結局最後まで完成することはなかった。一方、最終講義の元となった 京都産業大学のレクチャーの記録は、岡清の次女にあたる松原沙織さんにより大切に保存されてきた。講義そのものは1969年に開講したが、岡が当時の書生に依頼し、71年度第4回の授業から録音が始まった。全173回260時間に及ぶその膨大な録音テープを、生前の岡を知る松沢信夫氏が文字に起こした。沙織さんはこれらのテープを繰り返し聞きながら、何年もかけてその文字起こし原稿を仲間と共に正確に構成する作業を続けてきた。当時の録音なので音声は決して聞き取りやすいものではなく、正確な文字起こしはそれだけで一大事業だったはずである。と一旦ここで切っときましょうかね。文はこれは続いていきますが、いやーこれをよく本当に残して、置かれました。まあもう今の時代はその最初講義とかもう録音はもう当たり前になってると思うんですけれども、まあ、当時としてはね、第4回からですか、173回260時間、いやーそのテープ起こしは、まあ、それは文字起こしはちょっとなかなか大変な作業だったと思いますけれども、まあそのおかげで、まあ、森田さんもねこれまた編集することができて、本当私たち読者もその奮闘を受けることができるというか、いやだから本当記録っていうのはすごく大事なものですね。それはなんか改めて思いますが、といったところで時刻が8時21分を過ぎたところです。以上です。